じゃあ改めてこんばんは。はい。今日はマタイの6章、後半ですね。25節から、最後の34節までを一緒に学んでいきます。まあ今日の、まあ、テーマというか、まあテーマ、核になる部分というのは詰まるところ何かっていうと、やっぱ神を信頼して、で、毎日安心していられるというのが、今日のこの箇所の詰まるところです。結局のところ何なのっていう。まあ、福音書をずっと私たち今学んでますけども、マタイの福音書からね。で、福音書ってことはやっぱり福音なので、福音ってことは良い知らせですね。グッドニュース、良い知らせ。だから、何がじゃあ良い知らせなのかっていう視点で、まあ、毎回毎回お話ししてるつもりではあるんですが、今日は、まあ、この箇所を通して、やっぱ私たちにとっての福音、良い知らせというのはどういうことかっていうと、神に信頼を置いたら安心していられますよっていうこと。それを一緒に学んでいきたいと思います。では一言祈ります。天の父さん、どうぞこれからの学びの時をあなたが導いてください。あなたに信頼を置けば安心していられるというこの福音について、どうぞ学ぶことができますように。ここに書いてあることを理解できますように、力を与えてください。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが助けを与えてくださって、語るべき言葉を、また話すときに知恵を、力をあなたがお与えくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、マタイの6章の25節からです。まずは25節と26節をお読みします。だから、私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。この二節を通して、神に信頼しなさいと。神を信頼しようよっていうことが、語られています。だから、もしくはですからというふうに始まっていますが、このだからとかですからっていう言葉は、その前の文章、前の文脈を受けて、だからとかですからというふうに言うことができるはずです。で、24節、前回学びましたけども、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だからとかですからとかっていうのは、誰も二人の主人に仕えることができないからとか、神と富と両方に仕えることはできないからとか。で、この三条の水訓、この五章、マタイの五章の最初から始まってますけども、この三条の水訓と言われるイエス・キリストが教えたこの教えというのは、誰に対して言われているかというと、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従ってついていこうという人たちに語られた言葉です。だから、みんなに向けられているものではないので、その、従っていこうって思わない人にとっては、は?ってなるわけですよ。いろんなその、良い知らせの中でも、その、段階がありますからね。これは、え?っていう感じです。だから、キリストに従っていくとか、神が素晴らしい、その、信頼すべき方だって、そういうことが分かってないと、分からないわけですね。神に信頼すれば、神が助けてくださるんだからって。イエス・キリストに従っていくってことを決めたんであれば、神がその、必要を満たしてくださるということを期待しているわけでしょうと。だから、神にも富にも両方に仕えることができないんだから。富というのは、物質的な、ものとか、金銭的な、経済的なもの。それがその富の象徴ですから、両方に使えることできないよって。 だからどっち取るのとかっていうよりも、もうキリストに従うんだよねって、神を取るんだよねっていう、そういう人たちに対して言われてるから、だからもしくはですから、神と富両方に使えられないんだから、神に使える、で神に信頼を置こうよという、だからだからですからですね。ですから心配することをやめなさいと。物質的経済的な心配をするってことは、つまりどういうことかっていうと、富に使えるということですよ。これがないからどうしようとか、あれもないけどどうしようって、お金がこれしかないけどとか、物こういうものがないけどどうしようっていうふうに、その自分の頭を、自分の心を全部使ってしまうのは、富に使えてることになるって、神に使えてることにはならないです。食べ物のことで心配するって、まあちょっとですよ、あのイエス・キリストが生きていた、まあ、生きて今も生きていますけど、地上にいらっしゃった紀元1世紀っていうその時代と、今私たち21世紀に生きる私たちとではだいぶ違います。私たち田舎ですけど、久米島の田舎に住んでますけど、一応 A コップとかドラモリとかファミマとかもあるんですよ。当時そんなのないですからね。で、食べ物のことで心配するっていうことは、その当時の人たちからすればかなりでかいことなんですよ。私たちで言うと、まあファミマ、今日ちょっとご飯作る元気がないからファミマでいいかなみたいな、あ、いいよ全然って、ファミマ行こうみたいな、すごい美味しいの食べられるわけじゃないですか。お弁当も買えますよ。だけどこの当時はファミマとかそういうのないから、だからその食べ物のことで心配するってことは、その食べ物っていうのを自分で作るんですよ。種まきから始まるんですよ。その前にあの土地を耕すとか、種をまいて、それで水とか肥料をやって、でその収穫するってところまで考えないといけないわけじゃないですか。だからその食べ物をどうしようというふうに考えると、もう1年半年先とか1年先とかのことまで全部考えて、これでもし日照りが来たらとか、もしこれで雨が降らなかったらとか、そうやってその自分のその、頭を、また心を全部その食べ物のことで使うことになるんですよ。だから、わかります？ちょっと違うの。今晩の晩ご飯何しようとかって言って悩むのとはちょっと違います。ただ同じになってしまうことはあります。どういうことかっていうと、私たちも何か作ったり、あ、ごめんなさい、あの種まいたり収穫したりっていうのはほぼないですよね。自分で自給自足完全にしてる人はほぼいないと思います。野菜も肉も魚も牛乳とかも、コーヒーも全部自分で作ってるっていう人はほぼいないと思います。で、いろんなところでスーパーに行ったりコンビニに行ったり買うことはできても、でそういうそのいろんなこの食べ物のこと、後で出てくる着るものとか、そういうことで、あまりにも頭が忙しくなっちゃって、それでその神のことを求めるとか、神に期待することとか、神に信頼することっていう、その意識まで、考えまで、その生き方まで侵食されてしまうということはいけんよっていうふうに言ってるわけです。だから、食べ物のことで心配するっていうこと、その、分水嶺というのは、別に、あ、昨日カレー作っちゃって今日もカレーでいいかなみたいな、ちょっと心配するとか、え、これ今日3日目だけどどうしようみたいな、別にいいんですよその心配はね。けどあまりにもそういうその心配をしすぎて、その神の事柄に関して、霊的な事柄に関して手が全くつかなくなるということはまずいですよというのが、現代の私たちに生きる者としての考えでしょうね。これがなかったらどうしようとかって言って、神に祈るとか求めるとか、まあなかったらないで、あとはその神が良くしてくださるかとか、そうやってその全部囚われてしまうこと。自分の心も、自分の思いも、自分の考えも。そうやってその神の方に向ける、その力が全部なくなってしまう。もしくは互いに愛し合うっていうことができなくなってしまう。それが食べ物のことで心配するってことですよ。かなりの労力と、時間をかけちゃうんですよ。あの、忙しくなったら、忙しくしたくなる人なんですよ、私。テストとかが学生の時あったら、前の晩になっていきなりなんか部屋とか掃除するんですよ。なんか、多分ね、いろんな要因があると思うんですけど、現実逃避したいとか、わかんないですけど。 で、そうやってなんかこの今日は明日は礼拝だとかって日曜日で、今日はその 月曜日で、あ、ごめんなさい、土曜日 で明日礼拝だからつって、なんか知らないですけど、そういう時になるとあのご飯作ってみようとか、しかもご飯作るのもすごい混んでしまって手をかけてしまって、なんか次の日の礼拝に向けてのそのなんていうのかな、思いとか力とかそういうの全部使い果たしてしまうみたいな。日曜日も日曜日で帰ってきたらまたなんか大きいことやっちゃって、その余韻とかが全部吹っ飛んでしまうとか。だからそうやって何でもいいやんって本当はそんなはずなのに、なんか思いが取られちゃっていくんですよ、そうやって。だからそういう生き方をするしているんであれば、それは富に仕えてることになるよということです着るもののことで心配するっていうのもそうです。今だったら通販でも買えるし、久米島でも限られはしますけど、服を買うところはありますよ。でも当時服作るんですよね。下手したら蚕飼ってから桑の木育ててで、それで蚕煮て糸取ってみたいな、紡いで絡めて折ってって、そういうとこから始まるじゃないですか。家族、これ5人家族とか10人家族いたら大変ですよ。自分の分だけでも大変なのに、いろんなその家族のことを、こう服何着せようみたいな、どんなの作ろうとかって、デザインとかいっぱいいろんなことして、それで1日が過ぎて1週間が過ぎて、でそうやって半年が過ぎてって言って、そういう心配やめなさいってことですよ。別にファッションとかをこだわって、そのこういうのを着たいだから、そのこれでコーディネート合ってるかなって人前に立つんであれば、私もその牧師として立つんであれば、さすがにこの格好はいけんだろうって、テニスする時みたいな半パンとノースリーブみたいな、それはいけんだろうさすがにって、だそこは考えないとおかしいですよ。だから心配するっていうのはそういう意味じゃなくて、そうやってその他の人たちに対する配慮とか、神に対する思いとか、そういうのが全部吹っ飛んでしまうぐらい思い悩んだり心配したりすることはやめなさいってことです。食べるもののことで心配して命をないがしろにしてはならないって。命というのは神との関係です。永遠の命というのはもちろん永遠に続く命ですけど、命というのはその関係の質、神とどれだけその親しく愛し合うかっていう、親しい関係があるかっていうのが命の質の質を表す部分ですよ。だから誠の命を私たちはイエス・キリストを信じた後いただいているわけですよ。神とのこの関係を、永遠に続く関係を。その命を何を食べようかということで、もう最悪、よくないけど、ポテチでもお腹いっぱいになるじゃないですか。最悪カップラーメンでも、毎日じゃなければですよ。体に悪いわけじゃないから、そんなに、一回食べたら死ぬみたいな。5個食べたら、寿命が3年縮まるとか、そういうのだったらやばいかもしれないけど、そういうのが明らかに分かってるんだったらね、別にいいんですよ、何でも。でもそれであまりにもその労力とか時間をかけすぎて、その日その日の神との生きた関係っていうのをないがしろにしてしまうのはまずいでしょうって。着るもののことを心配して実際にその自分の体のことをないがしろにするのはまずいでしょうって。だから富に仕えると神に仕えるっていうことができなくなっちゃうんですよ。ないがしろになっちゃうんですよ。時間が食われるし、で労力も食われていくから、自分の体力っていうのはもう決まってるじゃないですか。時間っていうのも24時間って決まってるんですよ。ある人が言ってましたよ。神はその時間というその祝福というか、そのものを私たちにそれこそ一様に与えてるって。すべての人が1日24時間しかないんですよ。すべての人が逆に言うと24時間持っていて、すべての人に24時間かけるの60分与えられていて、24時間かける60分かける60秒が与えられてるんですよ。後で好きだったら計算してください。これはみんな平等に与えられてるんですよ。牧師だろうと何だろうと関係ないんですよ。現代に生きていたとしても、過去に生きていたとしても、アダムとエバであったとしても、 またこれから先に、なんだろう、車がね、宙を飛ぶような時代が来て、行くような、そういう時代に生きようと、1日24時間っていうのは変わらないんですよ。その24時間の中で、どれだけ私たちが神に仕えたかということが、その、天に宝を積むってことになってくるわけじゃないですか。みんな忙しいですよ。みんな、でもその忙しい中で睡眠も取らないといけない、ご飯も食べないといけない、仕事もしないといけない。その中でどれだけ私たちがそれぞれ神に対して使えるかってことが問われるわけで。あまりにもその仕事で忙しくて神のことを脇に置いてしまう、ないがしろにしてしまうというのは富に使えることになりますよっていうことですよね。でも、心配するなって。なぜなら、あなた方はイエスキリスト、私のことを信じて私に従ってくるって決めたんだよねって。だから富に使えるんではなくて、神に使えることにな、神に使えるんだよって。で、もうちょっと具体的にいきますけど、あなた方は鳥よりもずっと価値があるって。鳥っていうのは種まきもしないし、当然、借り入れもしません。蔵に収めることもしないけど、それなのに天の父は鳥を養っていてくださるって。で、あなた方は、私たちは、鳥よりもずっと価値があるじゃないかって。ありがたいですね。もちろん鳥にも命があって、人間にも命があります。でも神の目から見て、その命の重さとかっていう、そういう話をするつもりはないんですけど、でも明らかに神は人のことを他の動物よりも価値のあるものと見てますよ。だから虐待していいって話では全くないですよ。だから、でも、その神は鳥よりも私たちのことを価値あるものと見てくださってるんですよ。で、その鳥を神は養っておられるんですよ。で、神っていうふうに書いたり、私言いましたけど、このテキストでは、この26節には何て書いてありますか？神って書いてないですよね。養ってくださるのは誰ですか？どなたですか？天の父ですよね。三角です。そう、あなた方のって書いてあるんですよ。これはただのどっかのお父さんじゃないんですよ。あなた方の、つまり私たちのお父さんなんですよ。自分のペットに餌をやるのに、自分の子供に食べるものを与えない父親がいますかね。人間っていうのは罪深いからもしかしたらいるかもしれませんが、でも天の父は、神はそんな方じゃないですよ。あなた方の父がその鳥たちを養ってるんですよって。あなた方の父にとって、ご自分の子供たちであるあなた方の方が、ペットみたいな鳥よりも価値があるはずでしょうって。だから、神に信頼をしておくと、信頼をしていれば、必要は満たしてくださるはずだって。それは当然でしょうって。だからその心配になるっていうことは全然悪くないですよ。何を食べようかって、例えばお金がなくなってきて、食べるものをどうしようっていうふうに悩むことは、それはそれで、そういうその、シーズンを通るんだったら、それはそれでありですよ。ただそこで、どうしようどうしようって、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようって言って、心配しすぎて、神に頼るってことをやめてしまったら、富に使えることになってしまうってことです。でもその中で、いや、鳥を見ながら、あのカラスを、この鳩を、スズメを、シラサギを。で、そうやって見ながら、いや、神が、この鳥たちを養っておられるんだったら、神がというよりも私の天のお父さんが、イエス・キリストにあって私たちのことをその子供としてくださったんですよね。私たちがどうだこうだじゃないんですよ。私が神に愛されるほど素晴らしいことをしたからとか、素晴らしい人だからとか、可愛いからとか、そういうのじゃないんですよ。イエス・キリストを信じたら、もう自動的に神が私のことをご自分の子として扱ってくださるんですよ。長男がイエス・キリスト。で、次男次女みたいに。次男次女、次女ではないのか。難しいな。第二子以降っていうのが私たちですよ。だから、あなた方の天の父に信頼を置けば、 天の父は必ずあなた方のことを養ってくださるって。27節から30節。あなた方のうちの誰かが心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか？なぜ着物のことで心配するのですか？野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を清めたソロモンでさえ、このような花の一つほども着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。で、心配は何も生まないんですよ。心配するというところに生産性がないんですよ。心配は非生産的ですよ。自分の命を心配しても少しも長くすることできないんですよ。考えてみたら。確かにその健康に気を使うっていうのはありますよ。でもその健康に気を使い続けていて、どれだけ長く生きられるかじゃないですか。必ず死ぬ時は来ますよ。人の弱いは120年という、その120年は変わらないですもん。だから命の心配、特にこの文脈で言うと、その何年生きるかとかっていう、そういうやつよりも、例えば食べるもの、明日食べるものなくなったらどうしようみたいな、着るものがなくなったらどうしようとか、でそういう心配ですよ。もしくは命っていう、その寿命ってことを考えれば、明日死ぬんだったら、明日死んだらどうしよう、そういう心配ですよ。たとえそんな心配をしたからって言って、もし明日死ぬことになってたのだったら、明日死にますよ。私がイスラエルに留学に行ってる時に、学校内で、大学の、カフェテリアで自爆テロがあったんですよ。まあ、自爆じゃないか、爆弾テロがあったんですよ。リュックが置かれてて、その中に時限爆弾が入ってて、それが爆発したんですよ。で、ちょっとよく覚えてないんですけど、すごい大きな被害にはならんかったと思います、確か。たくさんの怪我人は出ましたけど、死者の数はそんなに多くなかったと思います。で、まあ私の、まあ友達よりも知り合いですね。知り合いの日本人がいて、で、彼女はやっぱもう、それは怖いってなって、で、だから、その、大学に行くにしても、その、バスとかを乗らないといけないんですけど、カフェテリアでもあったらもうバスの中では、バスのそのテロって、バスの中での自爆テロって結構あったので、もうお金結構かかっちゃうけど、その心配だから毎回タクシー乗るっていうふうに言って、そのタクシーで学校に通ってたんですよ、その人はね。別にその判断を僕はダメだとか言うつもりは全くないですけど、で、結局、その人が乗ってたタクシーの横に止まったバスが自爆テロにあって爆発したんですよ。で、それで、その隣にいたそのタクシーもその爆風を受けて、その人怪我しちゃったんです。ちょっとだけですよ。だから、心配したところで、なんていうんですかね、起こるもんは起こるんですよ。で、それよりは、何が自分にあったとしても、たとえ明日死んだとしても、イエス・キリストを信じる信仰によって、私は神から罪許されていて、正しいと認められているって。それが故に、私は明日死んだとしても、次の瞬間、目を開けたら、意識が戻ったら、イエス・キリストと共に私はいるって。天国に私は行ってるって。で、その確信があった方がいいでしょうって。だから心配したところで、その将来本当に何が起こるかっていうのは分かんないので、じゃあもうずっと家にこもってよとかって言ったら、地震で家が潰れるかもしれないじゃないですか。もうそんなん言ったらキリがないんですよ。どこにも行けないし、何もできないし、シェルターの中にね、こもるにしてもシェルター壊れてきたらどうしようとかも、本当にもう心配に心配を重ねて、何も手がつかなくなるじゃないですか。突き詰めていったらですよ。だから心配するってことは意味のないことなんですよ。 そのなんかちょっとは安心にするかもしれないですけど、またちょっと行ったら心配するんですよ。キリがないんですよ。対症療法でしかできないから。心配、自分の健康をその気遣うっていうことは全然悪いことじゃないですよ。良い、その体にいいものを食べ続けるって。私ポテチ好きですけど、1ヶ月に1回ぐらいにしとこうと思ってるんですよ。毎日でも食べれます。それこそ。だけどそんなん食べ続けたら自分の体に悪いってことがようやく分かってきたので。だから毎日は食べないんですよ。なんかの時に食べます。で、そうやってその自分の健康に気を使うことは全然問題ないです。けどあまりにも気を使いすぎていて、その自分の労力とか自分のその思いとか時間というのにそれに全部使われてたら、それはまた意味のないことです。健康的な食事をするために一日かけてなんか山で山菜取りに行くとかね、それを毎日やるとかね。山でハブに噛まれたら最悪ですよね、それこそ。だから心配ばかりして何も手につかないんだったら、その心配は何の生産性もないんですよ。むしろ神に心配事があるんだったら、そのこともその、解決を与えてくださる神に持っていくべきですよ。私何を食べるべきか心配ですって。これから先、その、いつ、その自分の体が悪くなるかとか、いつこういうふうになっていくか分からなくて心配ですって。だけど、天の父さんって、私のことを憐れんでくださいって。で、私がイエス・キリストを信じる信仰によって、イエス・キリストの犠牲によって、私が罪許されていて、罰を受けなくて済むって。永遠の命が与えられていて、神の国で天国であなたと永遠に過ごすことができるというその確信を与えてくださいって。で、そしたら平安が来るんですよ。大丈夫って。着るもののことで心配しても何もならないって。野の花を見なさいって。働きもしないし、紡ぎもしないって。今日会っても明日には炉に投げ込まれてしまうかもしれないような花を神はよそってくださるって。しかもその花々というのは、その栄華を極めたソロモン以上なんですよ。私たちソロモン以上に金持ちじゃないですよ。ソロモンでも花に、ま、劣るんであれば、私たち何したとしても劣りますよ。そんなの。どんないい服を着ても、そのいい服を着るために費やした時間と、労力のことを考えてみたら、やっぱ、引き合わないんですよ。でもなんでそうやって心配してしまうかというと、この30節に書いてあるように、信仰が薄いからですよ。信仰が薄いなって。31節と32節。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って、心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆、あなた方に必要であることを知っておられます。心配することと、神を信頼するということは、相反するものです。東と西が一緒にならないように、コインの表と裏が同時に存在しないように、心配することと神に信頼することっていうのは相反します。異邦人が切に求めているものは何かっていうと、食べるものとか飲むものとか着るものです。これらのものがないからといって、なくなったからといって、ああ、ない、ない、ない、どうしようって言って恐れてるんですよ。これは異邦人の考え方であり、異邦人の生き方だというふうに言ってます。私たちも確かに異邦人ですよ。異邦人というのは、第一義的には、異邦人というのは、イスラエル人、ユダヤ人以外の人たちのこと、民族の人たちのことを異邦人と言いますからね。で、何が、じゃあイスラエル人というふうに言ってるかっていうと、その、旧約聖書の中から出てくる考え方というのは、 その神の律法、神の正しさの基準が与えられているか、与えられていないかです。与えられているのがユダヤ人で、イスラエル人で、与えられていないのがその他の異邦人というような考え方です。だからもうちょっとその広い意味で、異邦人というのを定義するとどうなるかというと、神を知らない考え方や神を知らない生き方をしている人たちということです。神に信頼することを知らないから、いつも心配しているんですよ。だから私たちは、私はもともと異邦人でした。狭い意味では私は非ユダヤ人だから私はまだ異邦人ですけど、でも広い意味では私はイエス・キリストを信じて、あと神を知る者とされて、神の善悪の基準を教えていただいて、イエス・キリストが与えられて、聖霊も与えられて、私は神の子供とされているわけですよ。私たちみんなね。だから異邦人ではなくなってるんですよ。じゃあユダヤ人かっていうとそういうわけではないんですけど、まあそのイスラエルという、神のイスラエルという神の民の中には数えられていますね。もしくはあなた方の、もしくは私たちのその国籍は天にあるのですってパウロが言ってるのであれば、天国民って考えてもいいかもしれませんね。いずれにしてもイエス・キリストを信じたことによって、私たちはもう異邦人じゃないんですよ。神を知ってるから。神を信頼する考え方も、神を信頼して生きる生き方も知ってるから、だから私たちはもはや異邦人じゃないんですよ。このイエス・キリストが山上の水訓で語ってる人たちも異邦人じゃないんですよ。もしかしたら非ユダヤ人たちもいたかもしれませんが、その周りの人たちの中にね。弟子たちはみんなユダヤ人ですけど、それでもイエス・キリストを信じたことによってその異邦人じゃなくなっている人たちが異邦人じゃなくなっていたわけですからね。神を知って、だからそうやって異邦人が切に求める食べ物、飲み物、着る物、まあ、衣食住も含めて、住むところも含めて、どうしようどうしようって、その自分のその時間も自分の労力も自分の心も自分の考えも使ってしまう、1日それに使ってしまう、2日それに使ってしまう、1週間それを続けてしまう、1ヶ月ずっと続けてしまう、そういう考え方、生き方というのは異邦人のものだって、神を知らない人たちのものだって。衣食住の必要性というのは私たちの天の父は重々承知だって、そんなもん知ってますよって。イエス・キリストを信じる信仰のように私たちは神の民とされたんですよ。天国民とされたんですよ。で、神の民というのはどういう民かというと、神を私の神とする民ですよね、当然。だから神に、天の父に信頼する人たちですよ。その信頼に、神を信頼するという考えと考えに基づいた生き方をするのがクリスチャンであり、天国民であり、非異邦人ですよ。異邦人じゃなくなった人たち。だから心配して生きるんじゃなくて、信頼して生きなさいって。異邦人の考え方、生き方、考え方に基づいて生きるのか、神を知る者の、神に信頼する者の考え方に基づいて生きるのか、どっちかってことですよ。前者であれば心配が先に来るし、後者であれば信頼が与えられて安心しますよ。富を求める考え方なのか、神を求める考え方なのか。だからこの心配と信頼の両方に使えることはできないんですよ。心配のもとである富に使えるのか、信頼のもとである神に使えるのか。富に信頼するのか、神に信頼するのか。で、それで心配が来るのか、信頼が来るのか、そして安心が来るのかというのが、結果として変わってきます。信仰が薄くなると信頼できなくなって、神を、で安心できなくなるんですよ。だから信仰が薄いと心配するんですよ。 信仰が薄いと、これがないあれがないで終始してしまうんですよ。必要なものがあるんだったら求めたらいいですよ。神はその必要を知っておられるので、私たちその、良いお父さんである、もうベストなお父さんである方がその子供の必要を満たさないはずがないじゃないですか。だから大胆に求めていいんですよ、折にかなった必要を。恵みの御座に私たちは大胆に出て行っていいんですよね。33節と34節。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分にあります。十分あります。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかで心配してはいけないとか、神の国と神の義をまず第一に求めなさいということは、仕事をするなということでは決してありません。そしたら私たちみんな仕事を辞めないと。そういう話じゃないです。むしろ聖書は一生懸命働けって言ってます。例えば、エペソの4章28節。一個一個開けましょうか。エペソの4章28節。エペソの4章の28節。盗みをしている人たちに対する言葉です。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさいと。人から盗むんじゃなくて、人に施すことができるためにも、しっかり働きなさいって、骨折りなさいって言ってますよ。しかも正しい仕事をして、人からなんかお金をぶんどったり、人を食い物にしたり、ギャンブルしたり、それじゃなくて正しい仕事をして骨折って働けって、しっかり働きなさいと。第一テサロニケ。第一テサロニケは、ごめんなさい、第二テサロニケ。エペソよりも後ろですね。第二テサロニケの三章。第二テサロニケ三章の八節。パウロの言葉ですけど、第二テサロニケ三章の八節。人のパンをタダで食べることもしませんでした。かえってあなた方のために、あなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。だから、パウロは、もしくはパウロたちは、そのテサロニケに行った時に、その、もちろん、福音を語っていて、神の言葉を教えていたので、その、食べ物を受けるということを、甘んじるというか、それを受けることは、全然間違ったことじゃないんだけども、ただで食べようとは思わなかったって。誰にもその負担にならないように、私たちは、その、昼も夜も労苦しながら働き続けたって。なんか自分で食べるものを得るために、パウロはテントメーカーだから、その天幕を、テントを作って、それを売ってたわけだから、そうやってお金を稼いで、そして、食べ物を自分で買ってたわけです。だから、神の国と神の義をまず第一に求めるとか、食べ物のことで心配しないとか、飲み物、着るもののことで心配しないっていうことを、働かないとかっていうんであれば、パウロは罪人ですね。イエス・キリストと相反することを教えてるから。だからそこはおかしいじゃないですか。そんなことありえないから。だから仕事するということは何の問題もないし、むしろ骨折って働けとか言ってるんですよ。身を入れて働きなさいとか。だから働くことは何の問題もありません。そしてさっきも言ったように、一切心配してもはならないとは言ってないです。心配したら、ああ、私、今死んだらどうなるんだろうとか。いや、ちょっとこの健康を維持しないといけないから、食べるものをちょっと考えようとか。ネット調べてみて、もしくは本とか読んでみて、いろんな人の話聞きながら、自分にはとって、どういう食べ物を食べたらいいんだろうかとか。病院に行ったり、医者と相談したりしながら、こういうものを食べた方がいいのかとか。血圧も上がってきたしとか。でそうやって、その考えたりそういう意味で心配することも一切やめろと言ってるわけじゃないんですよ。 メンテナンス、自分に与えられている体のメンテナンスを全部ほっぽり出して、神様どうか私を憐れんでくださいとかって健康を与えてくださいって言って毎日ポテチ食ってたらダメでしょ。どう考えても私に日銭をお与えくださいとかって言って毎日仕事もしないでプラプラしてたらそれはお金入ってこないでしょ。おかしいことですよ。じゃなくて、その仕事しすぎてお金がないといけないからね、仕事しすぎてもう疲れ果てて、でそれでその一日神に対してその感謝することとか神の事柄を思い起こすこととかをができなくなってしまうくらい、その時間を使ったり自分の労力を使うのはおかしいでしょうと。それはまずいですよ、バランスが悪いですよって。本当にそこまで必要なのか一回祈りながら考える必要がありますよ。あまりにも心配しすぎて本来なすべきこと、神に対してすべきこと、兄弟姉妹に対してすべきこと、周りの人たちに対してすべきこと、いろんなことがありますよ。心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいって。それが一番の戒めなんですよ。一番神が願っておられることなんですよ、私たちに。そしてそれと同じように、大切な戒め、神が願って、私たちに願っておられる戒めというのは、私たちが互いに愛し合うことなんですよ。だから毎日の生活の中でその神を愛し互いに愛し合うこと、もしくは周りの人たちを愛するということにどれだけ自分の時間と労力をかけているかってことじゃないですか。働くことはその大切です。いろんなその体の健康を維持するために考えたりある程度心配することも大切です。けどその神に対する応答とか、神を愛する人を愛するっていうところと心配事っていうのをその天秤にかけてみたら、私たちの毎日の生活どうなっていくかなっていうのをやっぱり考える必要はありますよね。たとえ心配したとしても、不安になったとしても、神に信頼する方向で、その生き方で、その考え方を選択するということが、私たちお互い励まされる必要があります。神の国と神の義を求めなさいと。まず第一に求めなさいと。まず第一にって、文法的には間違ってるんですけど、まずが一だし、第一ってのも一だし。でもそれだけ、もう一番の一番にっていう。それだけ一番に求めなさいと。プライオリティ、優先順位の問題ではありますが、やるべきことっていうのが毎日の生活の中にあって、で、その神の国と神の義を第一に求めるわけだから、一番やらないと、やるべきそのリストの中の一番優先順位の一番上に置くというイメージであると、おそらくしくじります。じゃあ朝一番に起きて神の国と神の義を求めるという事柄をやればいいのかっていう問題じゃないからです。数ある一日のそのやるべきことの中のリストの一番上に神の国と神の義を求めなさいというふうに言ってるわけじゃないです。神の国と神の義っていうのはそもそも神の国っていうのは天国じゃないですか。神の義っていうのは神の正しさですよ。そんなの私たちが何か頑張ったところで得られるものなんですか？決して得られないですよね。ということは神が与えてくださるものなんですよ。神が与えてくださるものを、じゃあ天国に入る権利とか、神から正しいと認められる正しさっていうのを、私たち何か神からいただくために、何か神に差し上げることってできるんですか？できないですね。イエス・キリストがその代わりに私たちにできないから、イエス・キリストがご自分の命を支払ってくださったんですよ。私たちが神の国に入ることができるように、また神の義を得ることができるように、イエス・キリストがその命をかけて、その神に、命をかけて私たちに与えてくださったんですよ。だから、恵みによってでないと、神の国も、神の義も、私たち得ることできないんですよ。神の国と神の義を求めるということはどういうことかっていうと、神がその私に 神の国を受け継がせる、天国に導いてくださるっていうことを信頼することですよ。神が私のことをイエス・キリストの犠牲のゆえに正しいと認めてくださってるっていうことを信頼するってことですよ。何が何でもこれが必要だって言ってるんですよ。もし神から私は正しいと認められていて、今のこの時点でどうなったとしても、私は永遠の命が与えられ、神と共にその神の国で天国で永遠に過ごすんだというこの確信があるのであれば、そこには安心がありますよ。平安が。しかもそれはイエス・キリストの犠牲によって恵みとして与えられるものなんですよ。恵みは良いものを受ける資格のないものに、ふさわしさのないものに良いものが与えられるということじゃないですか。だからこちら側が何か神にこれをしますので、これをやりますので、これをやりましたので、これを得ましたので、どうぞ神の国と神の義を与えてくださいみたいなのでないんですよ。ただ神に信頼するだけなんですよ。イエス・キリストのこの十字架の犠牲を信じて、私何もできてないし、何もしてないし、私にはそんなふさわしさも資格もないんだけども、イエス・キリストが私の罪を負って、私の代わりに罰を受けてくださって、私の代わりに神から見捨てられて、苦しみを受けてくださったので、私はこの方を信じる信仰によって、神から正しいと認められ、そして、イエス・キリストと共に、この神の国を、天国を相続することができるんだということを信じるんですよ。それが神の国と神の義を求めるってことです。神に信頼して、大丈夫って、この神がおられるから、イエス・キリストが犠牲となってくださったから、だから大丈夫って、そこに安心することですよ。そうすれば、そこに留まってさえいれば、これらすべてのもの、私たちにその日その日に必要な衣食住というのは与えられるって。34節に、ここもしっかり見てないといけないんですけど、私たちにはその日になすべきことがあるって、その日その日の労苦があるというふうに書いてあります。だからじゃあ何もしなくていいのかっていうふうに、振り子が触れちゃいけないんですよ。でも、その日その日の労苦、その日になすべきことに取り組むべきなんですよ。明日は明日です。明日のことを今日のうちに心配していると、今日やらないといけないこと、今日取り組むべきことができません。手がつかなくなるんですよ。明日のことで心配して、明日のことを、あ、こうなったらどうしようとかって言って、その先回りして何かその、動かないといけなくなっちゃうから。そうするとその時間、今日のことに使うことができないので、今日のこともまた先延ばしになるんですよ。プランすることは悪いことじゃないですが、何度も言ってるように、先のこと先のことを心配して、あまりにもそのプランしすぎて、今日なすべきこと、今日まず求めること、つまり神の国と神の義を求める、神が必ず必要を与えてくださるという、神が私を天国に導いてくださるし、神がイエス・キリストにあって私を正しいと認めてくださっているというところに安心するということがおろそかになるんですよ。そしたら今日やるべきことっていうのはできなくなっちゃうんですよ。明日のことは明日心配するって。神の恵みは朝ごとに新しいんですよね。だからその日その日に与えられる恵みを受け取って、その日なすべきその労苦に私たちは向かうんですよ。神はその労苦をやり遂げるために必要を恵みとして必ず与えてくださいます。その中に私たちの仕事も入るでしょうね。仕事を一日やりきるだけの力とか、知恵とか、そういうのも神が与えてくださるはずですよ。それも含まりますよ。だから自分たちが仕事に行くとか、しっかり身を入れて働くっていうことは、神の国と神の義を第一にするっていうことと相反しないんですよ。矛盾しないんですよ。 今日与えられる恵みは今日を神の前に誠実に生きるためのものです。明日は明日、またそれぞれロークがありますけど、明日はまた新しい恵みとして私たちに神は必要を用意しておられます。だから恵みの前借りとかできないですよ。明日恵みいらないんで今日恵みくださいみたいな、明日の分も今日のうちにお願いしますみたいな、それはないんですよ。私たち常に誘惑にさらされてるからね。仕事が終わって、わあもうこれ今日これで寝れるってなった時に、もうその瞬間に自分の肉を満足させるところに働くから、寝る時まで私たちその神に思いを向けるっていうことを本来すべきじゃないですか。だから何度も言うように、そのテレビを見るなとか趣味をするなとかって言ってるんじゃないんですよ。やっぱどっちに仕えてるかっていう、そのどっちのことを思い巡らしてる、どっちのことにその自分を忙しくっていうか、自分の思いをそのかきたてられてるところが、時間が労力が大きいかってことですよ。で、最後に、神の国と神の義をまず第一に求めるということ、もう一回ちょっとまとめたいんですけど、その神の国と神の義をまず第一に求めるっていう、そのやるべきことのリストの一番上に置くんじゃないって言いましたよね。そうじゃなくて、日常生活のやるべきすべての行いを始める第一歩目に、神の国と神の義を求めなさいってことです。自分がその日にやること、やりたいこと、やるべきこと、仕事も含めて、それを行うときに、まず第一歩目として、神の国と神の義を第一に求める。つまり、神が私の必要を知っておられて、神がその必要を満たしてくださる。神が私のことを正しいと認めてくださっていて、神が私のことを、私の国籍を天に置いてくださったって。私にその神の国を、天国を受け継がせてくださるという安心に始めなさいってことですよ。仕事を始める前に、ああ、神が今日一日の仕事を導いてくださるって。仕事で必要な知恵も力も全て与えてくださるって。そして、日銭であれば、日銭も神はそれから与えてくださるって。自分が着替えるとき、これでいいだろうかとか、心配になってもうファッションショーする必要もないんですよ。神が愛しておられるんだからって。人からはダサいって言われるかもしれんけど。でも神はそんなこと関係なしに私のことを愛しておられるって。家賃とか、光熱水費とか払う前に、払わないといけないのは払わないといけないですよ。それでその時にもし家計が苦しかったら、これ払ったらどうしようとかっていうふうに不安になる時ってあるかもしれないですよ。でその時も、もう払わんといけんのは払わんといけないので、今日これを払いますって、神のことを信頼して、神が私のことを愛しておられて、鳥よりも花よりも私の必要を知っておられるので、神が必ずその必要を満たしてくださるって。夫婦とか親族とか教会とかで家計の話とか子育ての話とか自分の仕事の話とか、いろんな話をするときに、フェロシップの中ででも話してると、なあこれね、どうなるかねとかって言って心配するじゃないですか。でもそうなっちゃう前に、神に信頼を置きましょうってことですよ。このすべての状況を知っておられるので、たとえ自分たちが願ってない状況が続いたとしても、神は私のことを愛しておられて、私のことを正しいと認めてくださっていて、私に必ずその神の国を相続させてくださるっていうところに留まってなさいって。神はこの地上で私たちを生かし、私たちを楽しませてくださるほどの方じゃないですか。 イエス・キリストを信じたからといって皆さん趣味を取られたわけじゃないでしょ。あ、これも諦めないといけないのかとかって言いながら、その心配になってたことって私はありましたけど、未だにテニスさせてもらってますよ。神は私たちの必要を知っておられますよ。私たちから趣味を奪うとか、そういうことをなさらない方ですよ。私たちこの肉体を着ているので、肉体をその休めることや、その自分のこのリフレッシュの意味合いで、肉にとって楽しいことを、その罪じゃないところにはね、そのテニスするとか、グランドゴルフやるとか、パークゴルフに行くとか、別にいいんですよ。何したってね。だけどあんまりにもそれをしすぎて、その神の国と神の義を第一に求めること、つまり神に信頼すること、神がおられるから大丈夫だという安心を確認することができないくらい心配したり、それに一生懸命になってしまったら神に仕えることにはなりませんよというふうにイエス・キリストは言っておられるわけです。だから優先順位の第一位に持っていくんじゃなくて、なすべきことすべてのこの工程、すべてのやるべきことの一番最初の工程として、一番最初の第一歩として、例えば朝起きてご飯食べる。はい、一個目。仕事行く。はい。で、なんだろう。帰ってテニス行く。風呂入って寝る。それだけの一日だったらちょっと寂しいですけど、かなり簡略化してますけど、その一つ一つに、私は神から愛されてるんだって。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められてるんだって。神がおられるから大丈夫だって。鳥とか花とか自然を神が養うんだったら私も養ってくださるって。そっから始めなさいってことですよ。神に信頼を置きなさいって。そしたら、何をしていても安心していられるんですよ。うわ、こんな趣味とか、趣味のこといっぱいやってしまったけど、私大丈夫なんだろうかとか、テニス3時間もやってしまったとか、そうやってその自分を責めたりしなくなるんですよ。なぜかというと、その前に、ブレーキがかかるからですよ。最初に神が愛してくださってるということに安心して、うわ、なんてありがたいって言いながら、その後5時間テレビ見たりしないですよ。止まるからですよ。聖霊がやめとけっていうことに、そうっすよねっつって。でもそういうのを怠ってしまうから、年末とか怖いですけど、何時間でもテレビ見てられるんですよ。だから、そうならないようにも、私たち神の国と神の義をまず第一に求めることが必要です。神がおられるから大丈夫だって、神に信頼して、その神に信頼するがゆえに安心している必要があります。そしたら、本当に必要は霊的な必要も、物質的な必要も、経済的な必要も、神が満たしてくださるんですよ。それを私たち体験しながら、地で生きることができるんですよ、この地上で。そういう毎日を私たちが送ることができますように。祈ります。天のお父さん、あなたのことを信頼する毎日を送れますように。これがなかったらどうしようとか、ああなったらどうしようとかって言って心配して、あなたに求めればいいだけなのに、自分で先、先手を考えて、やっぱこうなったらこうなるかなとかって言って、自分なりの対処法で、あくせく考えて、動いて、結局何も生まれないみたいな。心配に心配が重なったり、一時的な安心があっても、またすぐに次の心配が来るようなことが、そういう状況にはまってしまうことが多々あります。助けてください。あなたに信頼をすること、あなたが私のことを愛しておられること、あなたが私の神であられること、あなたが私をあなたの民として数えていてくださること、そのことを信頼できますように、あなたが私のお父さんであり、あなたがイエス・キリストにあって私のことを子供としてくださっていること、あなたが良いお父さんであり、その子供の必要を必ず満たしてくださる方だということを信頼していることができますように助けてください。私たちの毎日の生活の中でいろんなことをやらないといけないし、いろんなことに取り組みます。その最初の第一歩として、何をするにしても、その何をする前に、 あなたに愛されていることや、あなたが私の必要を見ておら、知っておられることや、またその必要を満たすことのできる方であるということ、そのことを信頼し、そして安心していることができますように。そうして私の毎日の生活を、仕事であったり家庭の生活であったり、いろんなそのこと、事柄に取り組んでいくことができるように、どうぞ私たちを助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。